高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財、平野の三重産業、発展させた糸で市場を受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。
おはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。これ夏休み最後の土曜日ってことになりますけれども、ここでね、私最初にお話ししたいことがあるんですよ。今までね、テレビで電子地底のことをなかなか取り上げてもらえなかったんですけど、この度火曜サプライズさんで、電子地底取り上げられましてね、京本政樹さんと柳沢慎吾さんと市木玲奈アナウンサーと次長課長河本さんがお越しいただいて、黒毛和牛うどん膳食べられましてね、もういろいろと美味しいっていうような話を、聞きました。もうこれからね、いろいろと、電子邸を多くのところにこう届けたいなというふうに思うのと、あとここのラジオだとやっぱり言葉だけなので、どういった屋敷なのかなっていうところなかなか伝わらない部分もあるかと思うんですが、この、テレビを見て、あ、こういうところなんだっていうふうに初めて知った方もお見えかと思います。いろいろな形でね、電子邸のことも伝えていきたいですし、あとはそこにいる高潔をね、ぜひ知っていただければというふうに思います。今日も楽しく参りましょう。
高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
さあ、ここでは毎月素敵なゲストをお迎えして、三重県の魅力にねついてお届けしていきます。今回マンスリーゲストとしてお呼びしますのが、おやつタウン島田信勝さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、よろしくお願いします。今日はですね、この1ヶ月間おやつタウンについて、今までなかなかどういったところだよとかっていうのが、私個人的にどういったところなのかなっていうのが今漠然としてるんですけど、そこを教えてもらえればというふうに思います。
はい、
それではまず早速島田さん、自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。
はい、おやつタウンの島田信勝と申します。このおやつタウンプロジェクトね、これの責任者をさせていただいております。
ありがとうございます。今までもいろいろな経験をお持ちだというふうにお聞きしたんですけども、そこも簡単に触れていただいて。
はい、もともとですね、東京ディズニーランドやってます、オリエンタルランドという会社に入社いたしまして、東京ディズニーシーのオープニング、こういったことを携わってまいりました。
今までではそういった集客コンサルティング的な部分を東京、千葉やられてこられて、そこからそのノウハウを三重県に。
そうですね、今回は本当に一から立ち上げということでですね、どんな施設にするんだとか、どういう内容にしていくんだ、こういったところも含めて今おやつタウンのプロデュースさせていただいております。
いや、これはもうますます楽しみになりますけども、早速では、来年夏に完成するというこのおやつタウンですけれども、はい、どんな施設になるんですか。は
い、おやつタウンっていう名前でですね、少し気づきになる方もいらっしゃるかと思うんですが、ベビースターラーメンを作っておりますおやつカンパニーという会社があるんですね。で、ここの創業家のオーナーであります松田さんが新たに三重県に作ろうというテーマパークなんですよ。で、ベビースターラーメンのテーマパークって言われることもよくあるんですけど、確かにベビースターラーメンをモチーフにした、コンテンツ体験プログラムとかもあるんですが、なぜテーマパークと言ってるかと言いますとね、東京ディズニーランドってテーマパークって言うじゃないですか。これってなぜテーマ、どういうテーマパークかって分かりますかね。
いや、テーマパークって言ったら、ね、やっぱテーマっていうのがありますので、何かしらこう一個のコンセプトがあるのかなというふうには思うんですけど、そこまで意識したことは正直ないです。
そうですね、日本中の方々結構ね、誤解されてる方多いんですけど、例えば東京ディズニーランドっていうとディズニーのテーマパークって思っちゃうんですよね。で、ユニバーサルスタジオジャパンっていうと映画のテーマパーク、こういうふうに思われてる方多いんですけど、実は違ってですね、テーマパークのテーマとはそこで来た人にどんな価値観を与えるかっていうことがコンセプトになってる、これがテーマなんですよね。東京ディズニーリゾートの場合ですと、お客様にハピネスを提供する、こんなテーマで、施設の方を運営していると。で、今回おやつタウンというところもテーマパークって言ってるのはですね、なぜテーマパークと言わせていただいているかというと、お越しいただいたお客様に、 少しでも距離を縮めて帰っていただこう、まあ、こういったことをテーマにしてます。なぜ距離を縮めて帰っていただこうと思ってるかというと、おやつの時間っていうのを皆さん思い返していただきたいんですが、お母さんが手作りで作ってくれたおやつの時間、それから働いている人同士が仕事の合間におやつを食べて団らんする時間、まあ、そういうことでやっぱ人と人をこうつなげる時間、これがおやつの時間だったと思うんですね。ですから我々おやつということを一つ売りにしている会社としては、そこに来場された方同士が来た時より1センチでも距離が縮まって帰っていただく、こういうテーマを持って施設を作っていきたい、そんな思いからテーマパークという言い方をさせていただいております。
そうなんですね。いや、それをこうおやつタウンさんがこれからやろうとしてるっていうのがすごく私興味深いんですよ。っていうのがやっぱりこのベビースターっていうのはもう本当にこう全世代、いろんな世代の方が食べてこられた。
今年60周年ですね。
60周年ですよね、はい、
もう3世代ですよ。
っていうことはもう本当におじいちゃんおばあちゃんから今のその子供さんまで慣れ親しんできたベビースターがテーマパークになると。
そうです、で日本でね、はい、いわゆるベビースター食べたことある人って聞くと 96% という人が食べたことあるそうですよ。
いや、そう思います。もう本当にやっぱりコンビニにもどこでも置いてありますし、でちょっとこう遠足行く時の駄菓子って言ったら確実にあった覚えが私買ってましたので。
そうですね、本当今でもね、やっぱコンビニ行くと必ず置いてますもんね。
そうですよ、なのでこのベビースターっていうのが一個またテーマパークになってくるっていうのはすごく楽しみなんですが、ではもう少し具体的にこの施設がどんな中身になるのかを教えてもらってもよろしいですか。
はいはい、このおやつタウンという施設はですね、先ほどまあテーマの方をお話しさせていただいたんですけど、コンセプトとしては遊べる、学べる、作れるという3つをコンセプトにしております。まず遊べるっていうところなんですけど、屋内にですね、日本で一番大きな、屋内型のアスレチックを作っております。
アスレチック、もう本当に体験型でしっかり体を動かせる。
そうですね、やっぱおやつの時間って先ほどね、人と人をつなげるとお話しさせていただいたんですけど、はい、昔に戻っていただくとですね、おやつの前にやっぱり皆さん子供の時っていうのは外で目いっぱい体を動かして遊んでこられたんじゃないかなと思うんですね。で、そういう意味では目いっぱいここで体を動かしていただいて美味しいおやつを食べていただきたい、まあ、そんな思いから親子が一緒に楽しめる、一緒に遊べる、そんな体を使って遊べるコーナーを作っておりまして、まあ、先ほどアスレチックをご紹介させていただきましたが、アスレチック以外でもですね、本当に大人から子どもまで一緒になって体を動かして遊べるようなコンテンツを現在開発しております。
もう先ほど私がちょっとこう言いましたけども、それこそ遠足に行っておやつを食べるあの感覚なんですね、きっと。
そうですね、もう本当に、ね、体を動かしていただいて、よく最近公園行くとですね、子どもが遊んでてお父さんとかお母さん周りでスマホ見てるっていう光景よく見るんですけどね、
はいはい、
これは違うと、うん、やっぱりそのお父さんお母さんも一緒になって遊べる、やっぱりその子供が親と子と一緒になって遊べる時間って意外に少ないんですよね。たかだかやっぱりその何年かの間しかないと。で、その一緒になって遊べる時間をせっかく一緒の場所で過ごしていただくんだったら一緒になって遊んでもらいたい、まあ、そんな思いでコンテンツの方の遊べるというものを作っております。
いや、私としてはあれですね、お父さんお母さんもその時だけは気持ち子供に戻ってこう楽しくアスレチックをやってもらうような、そんな場所になってもらいたいですね。
そうですね、アスレチックをね、なぜアスレチックなんですかってよくこれ聞かれるんですけど、アスレチックっていうのは子供がお父さんに勝っちゃうかもわからないんですよ。
そうですね、
3階建てになってましてね、一番高いところでいくと建物の3階相当です。そうすると非常に高くて怖いわけです。で、大人の方ってやっぱ下見ちゃうと動けないとか、でこういった時に実は子どもさんの方がスイスイと動いていけるっていうこともあるんじゃないかなと思ってます。
なるほど、確かにそれは楽しみだな。 ではこの次の学べるっていうのはどういった部分なんですか。
は
い、
これはですね、今回のおやつタウンの建設予定地と非常に重要な部分になってくるんですが、隣におやつカンパニーの被災工場ってあるんですね、
はい、
で、ここではベビースターラーメンを作ってる工場です。今まで食べたベビースターラーメン食べたことはあるけど、どうして作ってるのかって見たことある方ほとんどいないと思うんですよね。
確かに。今って工場見学できるんですか。
工場見学は団体の方だけ受付しておりますので、個人の方がフラッと来て 見れるものではないんですね。
あ、じゃあちょっとまだ特殊というかなかなかこう行きづらいような形になってるんですね。
そうですね。でも今まで食べたことある慣れ親しんだこのベビースターがどういったふうに作られているのか、これをですねやっぱりその食育っていう観点も踏まえて学んでいただこう、そういうふうに考えています。
なるほど。この工場見学でこう少しこの作られ方っていうものをたくさん知ってもらおう、そういったような部分で、はい、ではこの作れるっていうのはすごくこう興味深いワードです、
は
い、
もうこれはね言葉のまんまで2つ実は意味があるんですけど、1つはオリジナルのベビースター作り、これをこの中で体験していただこうと思ってます。
たくさんの味を。
そうですね、あのベビースターラーメンってどうして作るのかっていうと、ラーメンのまず麺を作ります、
はいはい、
でこの麺を蒸すわけですね。で蒸した後に味をつけます。でこの味をつけるのを自分好みの例えば味、自分味を作っていただこうと思ってます。味噌味とか醤油味とか、そこに七味を入れて醤油七味とか、まあ、こういった味を自分で作っていただいて、自分だけのベビースターの味を作って箱に入れて持って帰っていただく。
確かにあのそうですよね、ベビースターすごい種類の味ありますもんね。
年間ね200種類以上出てるそうですね。
そうです、あのご当地の例えばこうパーキングエリアとかであのご当地ベビースターというか、はい、ああいったの特殊なそこでしか買えない味っていうものもありましたもんね。
そうですね、
そう考えるとこの種類を自分味にカスタマイズする、
はい、
もう全部ぶち込んじゃうような子たちも現れそうですね。
まあ、そうです、本当にすごい辛いの作ったりね、あの逆で甘いのも作れますから。
そうなんですね、は
い、もうベビースターの麺って結局小麦粉ですから、はい、甘いのも合うんですよ。
そう
ですからスイーツベビースターですとかね、
はい、
あとうちの方でちゃんとしたプログラムとしてお出ししようとしているのが、チョコクランチみたいな形でクランチの代わりにベビースターを入れたチョコ。
あ、それはすごく美味しそうなイメージが湧きますね、は
い
は
い、でちょっとこの塩辛感とチョコの甘さ、これを混ぜていただいたものを自分で作っていただいて、家族でみんなで作ったものを食べるのもよし、大切な人にプレゼントするのもよしと、まあ、こういったことを考えております。
ありがとうございます。それではこの1ヶ月間おやつタウンについて聞いていく1ヶ月、マンスリーゲスト下田さんにいろいろお伺いしていこうと思います。次回もですねいろいろとお聞きしていきますので、楽しみにしていてください。
電子地ステーション、
さあいろいろ聞きたいところなんですけども、そろそろお別れの時間になってきました、下田さん実際今日マンスリーゲスト一発目ですけどもいかがでしたでしょうか。
本当楽しい番組に、ね、出させていただいて非常にあの光栄に思っております。
いやありがとうございます。ただやっぱこう三重県の方々、これから三重県にできるおやつタウンがどんなになるのかっていうこのワクワクをね、この番組から。
そうですね、あの今月1ヶ月出させていただけるっていうことですので、余すとこなくおやつタウンの魅力を伝えていきたいなと思っております。
いやこれはもう単純私が聞きたい、もう1ヶ月間よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたしま す,
お願いします、東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子ステーションは毎週木曜日18時に更新、伝えるに関数字の7で電子、ヤフーやグーグルなどの検索サイトから電子ステーション公式ホームページを検索することができますのでチェックしてください、今お送りしている曲は三重県四日市市にある余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマにして作った曲です。高潔智秀で大きな桜の木の下で、本日はこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
島田信勝でした。ありがとうございました、
ありがとうございました。それでは素敵な一日を。
人が恋した淡い気持ちを全て花びらへと変えて集めるように。数えきれやしない悲しみは青い空に溶けてゆく、湿り気混じる暖かい日差しが髪と笑顔